こんにちは、滋賀漢方ハリ会の二木です。本日は2020年の4月7日です。COVID-19、新型コロナウイルスが地球上を席巻していて、非常に大変なことになっています。鍼灸院を営んでいる我々の仕事も、ちょっと大変なことになっていますけども、患者さんも本当は大変なことになっています。まあそれで、研修会は今現在開けないわけですけども、勉強のモチベーションはもうこれは当然持っておかなければなりませんし、やはり情報交換というのは非常に大切です。それで滋賀漢方ハリ会では、メーリングリストを通じて、いろんな情報を、まあ、流したりはしてきたんですけども、やはり生の声がないとちょっと、頼りないというか、モチベーションがもう一つ、現れないというか、まあそういうことでオンラインの月例会ができないかという話も出たんですけども、まあちょっとこれはなかなかいろんな機材の関係、 IT スキルの加減とかが、あったりしてなかなか難しいということで、でそれでわということで生活音がね、いろいろ入りますね。はい、 IC レコーダーに勝手に向かって一人で喋ってると、滋賀漢方ハリ会では、臨床あれこれということで3ヶ月に1度ずつぐらいの割合で、テキストとか古典に、縛られず、まあ、自分の臨床スタイルとか、あるいは最近感じていることだとか、趣味からその治療につながるようなことだとか、まあ、そういうのを自由に話せる時間というのがあります。で、これをオンラインで、音声ファイルを配信するというスタイルをやってみればどうかということを、考えてみました。まあそういうことで、第1回なんですけども、これ本当に急遽、制作しているので、一応 IC レコーダーのリハーサルは何度かこう撮ったんですけども、まあもう不十分な、ままですし、それから今のような生活雑音が入ったりとか、バックミュージックをかけた方がいいのか良くないのかとか、いろんなもう試行錯誤をこれからしていかないといけない状態です。でもまあこれが数ヶ月後、あるいは1年後に、聞き返した時に、あの時頑張っていてよかったなと、みんなあの時に一人一人が守らなければいけないことを守り、できることをやって、みんなの力で乗り越えられたな、あの時が、また来てほしくはないけども、ちょっと懐かしいよねっていうふうなことになればと思って、急いで制作しています。はい。まあ、それで、もう、中身の方に入っていかなければいけないんですけども、今回は、本治法と、標治法の、関係についてなんですけど、本治法をより効果的に行うためには、ということになります。まあ、初めてなのでね、ちょっとね、前置きの部分が若干ありますけども。で、僕がこの東洋医学系のものに触れたっていうのは、専門課程の2年生東洋医学概論の時間からなんですけども、担当してくれた古木茂太郎という先生が、非常に先駆的な先生で、盲学校で採用している東洋医学概論の標準的な教科書ではなく、東洋ハリ学会の、福島幸道先生が書かれた経絡治療要項、これがより具体的やし、口語体に近いことであるし、それから、知見発表もふんだんに入っているということで、こちらの方がより実践的だということで、独自に、入れ替えて、講義をしていただいてました。ということで、2年生の段階で、まあ、その陰陽五行だとか、本治法というのはこんな感じとかいう、おぼろげなところは分かっていたつもりです。でも、やっぱり実際はね、やらないと分からない。で、僕たちがその、2年生の時に、東洋ハリ学会の滋賀支部が組織されました。で、僕の一つ上の先輩に非常に優秀な先生が、方がおられて、で、大阪の宮脇和人先生、今は宮脇由紀先生ですね、のところにも夏休みに研修にも行かれて、で非常に伸びてる。で、 すごく興味があって、いろんなまあことはちょっとあったりするんですけど、まあ、ここら辺はハキワールドの原稿なんかに書いたところなんですけども、まあ、そこは省略して、ぜひとも勉強会には参加したいんだということで、3年生の4月から、参加をして、で、夏休みの、研修というのがあるんですけども、この単位はまああってもなくてもいいんですけども、あった方がまあプラスになるからということで、そこで僕は研修会の実技に非常に感銘をしたので、その先輩と同じように宮脇先生のところの治療室を見学に行きたいと、もうこうぶち上げたんですね。で、知らんぞそんなもん、あんた面識ないのにって感じだったんですけど、まあその先輩の人徳もあったし、それから宮脇先生の英断もやったということで、本当にラッキーなことに夏休みに見学に入らせていただくことができました。で、宮脇先生のところに行くまでには、まあ、経絡治療らしきものは、一応実技的にはできなあかんやろと。非常に大それたことをやってますね。まあ、それでも何回かの勉強会に、出た中で、一応本治法っていうのはこんな感じの流れでやるんだというのはね、ある程度分かったつもりでいて、外来臨床の中でもやってたりしました。ところがですね、治療室にお邪魔して、何がまずびっくりしたかっていうと、3台のベッドがあって、で、その3台のベッドに、ね、同時に患者さんが入ってるんですよね。で、学生の知識では、まあ、当時ちょっと言い方が悪いかもしれませんけども、まあ、盲学校で中途失明あるいは全盲だと、自宅開業で鐙をして、それから針をするっていうのは、こういうオーソドックスなパターンがあって、それを基準に学習を受けてたもんですから。で、まあ、鍼灸専門にはなりたいなとは思ってたんですけども、でも具体的なイメージっていうのはなかったんで、そうしたら、あっちのベッドでは本治法してるし、こっちのベッドでは標治法してるし、でもこの標治法の意味すら分かってなかったんですけどね、実はね。で、治療し、並行して治療していくっていうことが、これが鍼灸の専門家なんだ。そんで、その時、それ以前からもう鍼灸だけで行くんだって思った時に決めてたんですけども、僕は病気を治す治療家になりたい。だから鍼灸専門で行きたいっていうふうに、思っていて。で、それがものすごく、印象に残りました。それともう一つ、夏休みの、研修の中で、ある程度治療が進んできてて、もう症状が取れた人は、もうこれでいいよとか、次で終わるよとか言われるんですよね。まあ、内情としてはベッドが3台しかないんで、どんどん患者さんが そのまま溜まっていくと、もう回らなくなってしまうんで、もう治った人はもう来てもらわん方がええやろみたいな感じやったんじゃないかなとは思うんですけど、でもこれすごいよなって思いました。もう治ったから来てくれなくて結構ですよ。なかなか言えることじゃないなと思う。だから僕は絶対にそういう治療家になりたいなって思ったのもこの時でした。それで、研修の時に、脈を見せてもらってたんですけども、本治法がね、終了した時の脈と、それから、全体の標調が終わった後の脈の印象がね、なんかかなり違うんですよね、その時の印象でも。でも、そんな昔のことですから、もうとやかく細かく、言うのはフェアじゃないんで、まあ、省略しますけども、本調が終わった後の脈っていうのは、ちょっとなんかこう、力強くなったというかね、締まった、こう、身が引き締まったみたいな感じの脈。で、表調が終わると、それがふわっとこう、緩んだというか、温和になったというか、そんな感じの脈。すごいよな、この脈って。思うんですけど。で、その後、研修会に、学生、それから助手に入ってから、参加すると、研修会ではね、指導者の先生がついてもらう、他の人たちが壺の位置なんかを見る、指針の時間だとかなんとか、いっぱい細かく言ってくれます。と、そのキリッと締まったっていうかな、力強くなったっていうメイクができるんですね。ところが、自分一人ではそれがなかなかできないんです。まあ、それは当たり前なんですけども。で、どうしても研修会で、で以上の脈が作りたい、それも毎回作りたい、 それからなぜ表地方にが終わった後、ああいう、こう、今度は恩和になって脈になるのかっていうのが、わからないままに、来ていました。で、まあ、ちょっと話が飛ぶんですけども、同じ、こう、僕が、助手に、まあ、行かしてもらっているときに、やっぱり、鍼灸師は一生勉強ですから、今でもずっと迷うことばかりなんですけども、当時は相克調整というものをやってました。だから、一番オーソドックスなのは、配管相克って言ってたんですけども、男だったら左がまあ治療足、適応足になりますから、左の肺、肥を補って、次、右の、関係、もしくは腎経まで針を入れると、そうするとかなりね、治療法が複雑ですよね。で、脈の評価っていうのも、それから、まあ、全身の、こう、腹診だとか、なそうの状態だとか見るんですけど、やっぱりね、複雑なんですよね。で、それがうまくいってるのか、どうなのかというのが、当時所属してたの北大阪なんですけど、まあ、北大阪、それから滋賀に来ていてもそうなんですけど、迷う時期があって、いろんなことを、やってたことがありました。で、本地方のすぐ後に、中間点、還元点数、とかに参診してみたりとか、畜品とかに参診してみたりとか、あるいは僕も、治療室で、ナソ部に、ナソ治療を本庁の直後にやってみたりとか、いろんなことをやってみた時期がありました。ところがね、これがやっぱり、本地方そのものが結構複雑系なんで、ナソをやったらなんか脈開いたなっていうような感じがするんですけども、急に先生楽になったよとかね、例えば、肩が本地方をやってる段階では、まあ、自分がイメージしてるほど緩んでないのなと思ったら緩んだりとか、まあ、もちろんその逆で崩したりとかにもあるんですけど、この、評価法っていうのがよくわからなかったんです。ところが、この評価法について、気がついたのが、助手時代に、なかなか本地方を任せてもらえないというか、まあ当たり前なんですけど、そんなも助手に任せてもらえないのは。自己治療でね、本地方の練習するんですね。で、お昼ご飯を食べた後の、まあちょっと空いてる時間なんかにやると、先生またお腹空いてきたーって、ね、でも飯食ってこと、いや、そういうわけにもいかんし、とか。で、自己治療っていうのはね、まあ、助手に入る前にもたくさんやってましたけども、やっぱり助手時代に、一番たくさんやっていて、で、いろんな練習をしたんですけども、その時にこう、ちょっと時間があるとね、うっかりね、寝ちゃうことがあったんです。そうすると、その後に、表中、宮脇先生ってことで見た表中法が終わった後の恩和の脈になってるんです。何これっていうところなんです。で、話が続きに行って、開業時に、考えたことなんですけども、恩和の脈を、いつも、作るためにどうしたらいいかなって。うん。自分が寝てたやさかいに、患者さんにも寝たもたらいいんじゃないかなと。で、経絡っていうのは、1日に50周、昼間に25周、夜に25周回るとあちこちの固定に書いてあります。まあこれは鋭気の速度ですよね。だから、約50周ということは、1日の時間が24時間ですから、これ倍すると48ですから、まあ、似たような時間になってくることで、約半時間で一周するということになります。そうなったら、僕の当時の、本地方の力だったら、一瞬では治せなくっても、本地方をして30分ぐらいして、ぐるーっと経絡に一周回ってもらったら、絡脈とか損脈とか、再絡だとか、もうそういうところまで気がうまいこと巡って、で、患者さん自身の力で、自然治癒力が高まるんじゃないだろうかと。僕自身の経験がそうだったからと。ということを、思いました。また、本部にももうその頃行き始めてたんですけども、本部の加賀谷先生が、 脈の評価がやっぱり難しいっていうところらへん の, あの話題が出ていてて、とにかく本地方が終わったら3分起きなさいと。で、いい治療ができてたら3分したらもっと良くなってると。で、できるならもっと5分ぐらい置いた方がいいと。まあ3分と言わずにカップラーメン1個じゃなくて10個ぐらい置こうというふうに、まあ僕は発想をね、そこの時で、ね、飛躍させたんですよね。で、そうすることによって、すごくやりたかった患者さんを並行しながらやるということができるようになったんです。一人目の患者さんが終わったら、じゃあ、はい、ちょっとこれから、針の効果を安定させるために休んでいただきますね、って。で、言いながら次の患者さんに行って。で、当時のスピードですから、二人目の患者さんを行くと、まあ、30分はかからないにしても、15分から20分くらいかかってますから、だからそこに戻ってきて、表地方をして、っていうことをやると、1時間に2人ずつくらいでちょうどになったりするんですね。で、ちょっと慣れてくると、朝一番なんかは2人の患者さんを入れて、9時半にもう1人入れて、とかいう、そんなことも、するようになっていたりして。で、患者さんがそのうちに慣れてくると、なんかするは知らんけども、この本地方を、本地方とは言いませんよ。前半治療が終わるとスッと寝てしまうんよって。そういうことをね、言われると、あ、これはやってることが、正しかったんだな、ということが、まあ、数ヶ月しない間に、よくわかるようになりました。うん。で、もう僕の本地方を活かすテクニックっていうのはここに尽きると言っても過言ではありません。で、この新型コロナウイルスが、猛威を振るうようになってきて、みんながこうピリピリして精神的にもこう参ってますし、からストレスから力がどっか入ってるんですね。で、ぎっくり腰の患者さん非常に多くなりました。で、それと同時に頭痛を訴える患者さんが最近非常に多いんです。で、それもね、肩こりがやっぱり強くなりすぎてるっていうこと。で、肩こりが強いということになってくると、まあ、通常の考えで言うと、よう揉んで、しっかり揉んで、よく緩めて、で、っていうような感じに思いたいんですけども、こういう力押しではね、もうそんな今日どうしても見てほしいっていうような、やつには、あんまり効果はないというか、中心部まで緩みません。まあ言ってみたらどうかな、冷凍の豚まんとかをね、電子レンジでチーンとするんですけどね、高い火力でやるとね、表面だけが温かくなるだけで中まで温かくなりませんよね。うん。で、緩い火力の方で時間をかけてやってやると中までいくんですけども、だから力押しではなかなかそれまで中心までね、うまいこといかないと思います。で、先ほどのようにどうするかというと、僕は本地方をして、で、これは針の効果を安定させるためにやることですからね、しばらく休んでてくださいって。で、知ってる患者さんは、はいはい、わかりましたって感じですけど、最初の患者さん、っていう感じですけども、まあ、見ててっていう感じで。で、しばらく、まあ、15分以上、まあ、できれば25分近く、そのまま本地方から表地方の間に、来てもらうと、じゃあ、次は背中とか行きますねって。で、患者さんによっては、ああ、いつの間にか頭痛が半分になってたとかね。動いてって言って、いや、動けるかなって言って、あれ動けるなって。まあ、そんな感じに、なっています。まあ、まだまだね、本地方のレベルがそこまでいっていない先生だったとしても、ちょっとでも、例えば 10% でも、15% でも、先ほどよりも変わっていたっていうふうになったら、もうそれ以上ね、表地方はやっぱり強くしない方がいいと思います。で、そこから、普通に必要な表地方をしてやっていくと、もう全体が終わった頃には、例えば首の矯正だとかそういう飛び道具を最後も持ってこなくても、まあ大体肩こりが強くなりすぎて起こったような片頭痛はそんなことをした方が逆に後でね悪くなるんですけども、力押しをしない方が絶対に良くなるっていうのが、まあ最近の臨床の中から出てきた。で、今日のその、話の、中のところに通じるということです。 はい。まあ、なかなか最初初めてだったんで、一人喋りになれないところもありますけども、1年後に聞いて、あんなことやってたな、懐かしいよなって本当に言えるようになっていたいと思います。じゃあ今日はここのところら辺で終わります。ありがとうございました。